ただいまの時刻は11時35分です。休憩前に引き続き、会議を開きます。これから私が一般質問をします。副議長によろしくお願いをしたいと思います。それでは議長を代わります。
議長が一般質問する間、私副議長の諸田でございます。進行を務めさせていただきます。12時回りますけども終わりまでさせていただきます。質問順3番、12番、南雲忠議員。
はい、南雲忠です。
はい。12番、南雲議員に1についての1回目の質問を許します。
はい。それでは1番目に、十日町市、旧中里村でありますけれども、ことの協会、協議に早期決着をということで、長年続いたタブーの問題に挑戦をさせていただきます。昭和28年に構図から、境界線が消えてしまいました。国土地理院の地図にも、湯沢町と中里村の一部に境界線のない部分があるわけであります。平成2年、11月に湯沢町から中里村に対して、境界確認の申し入れを行い、交渉が始まってから、すでに24年が経過しているわけであります。平成11年7月に、膨大な資料に基づく湯沢町の提案線が、提示されましたけれども、中里村からは、根拠ある提案がなされないまま、平成14年の清津川ダム建設中止等により、交渉、協議が中断をした経緯があるわけであります。その後、10年近くの空白期間を経て、平成24年11月に湯沢町からの申し入れにより、協議が再開され、現在に至っているわけであります。十日町市から湯沢町、提案線に対する明確な、根拠資料が、提出されない中での確定の引き延ばし、については、湯沢町にとっても、十日町市にとっても、決して利のあるものではないわけであります。早急にこの問題を解決するには、地方自治法第9条第1項の規定があります。県に裁定を求めるという問題でありますけれども、この規定に基づきまして、新潟県知事の、調停に付すべきであると考えるわけであります。また、新潟県知事の調停ができなかった場合、これは第9条第9項の規定によりまして、裁判所に境界確定の訴えを提起し、早期解決を図るべきであると思いますけれども、町長の今後の対応を伺いたいわけであります。1回目終わります。
南雲議員の1回目の質問が終わりました。町長に答弁を求めます。はい、町長。
それでは南雲議員の質問事項1についてお答えをいたします。この境界問題については平成2年11月に中里村へ申し入れを行い交渉が開始され、平成7年7月31日に県知事に調停申請書を提出し、県から双方で協議し解決するよう回答があったものです。湯沢町では平成11年7月に湯沢町提案線を提示し協議を行ってきたところでありますが、清津川ダム計画中止決定後に一旦中断いたしました。その後平成24年11月に湯沢町からの申し入れにより協議が再開されたところであります。これまで11回にわたり事務担当者同士が資料等に基づき協会について協議を重ね、現在も協議中の状況であります。この間、十日町市の担当者が移動するなど、説明に 時間を要したこともありましたが、これからも湯沢町提案線の妥当性について十日町市に理解を得るよう説明をしていきたいと考えております。議員が言われる地方自治法第9条第1項により早期解決とのことでありますが、今後の協議結果によって適切に判断していきたいと考えております。以上です。
町長の答弁が終わりました。南雲議員に2回目の質問を許します。
今町長の方から、今後、この妥当性湯沢町提案線の妥当性について十日町と協議を進めていく、理解を得るという話でありましたけれども、これですね、妥当性、相手方にこれに対して反論する根拠は出てこない。湯沢町は膨大な資料を持っています。そして県に今調停を申し出たっていう話がありましたけれども、この辺がですね、これ平成、平成7年っていう話でしたよね。平成7年ということになりますと、その時県は、県から双方で協議して解決するような回答があったっていう話なんですけども、問題はですね、平成7年って言ったらもう20年前ですよ。約20年前にそういう回答があったから、それを放っておいていいもんかどうか。そして協議して理解を得るって言うけども、これ協議しても理解なんか得られないですよ。だって同じことでしょう。私どもの提案線、もしあちらの提案線を主張してきたときに、湯沢町がだどうするかって話になったときにですね、これ当然議会もあるわけだよ。利害関係も当然絡んできます。そうしたときにお互いにまあまあまあまあっていう線しかないと思うんですよね。今それをやってるのは、まあ、十日町市だというふうに考えるわけであります。なぜかというと、この対案という湯沢町が出した根拠がある膨大もない資料に基づく根拠、これに対して反論する資料っていうのは私お聞きしてないんですよね。だからこれはいつまでたっても解決しない問題だというふうに考えるわけであります。そうしたときに一番いいのは、ちゃんと地方自治法第9条、ここに規定があるわけですので、19年前の話は抜きにして再度県に調停を申し出ると。できなかったときには、裁判所に協会確定の訴えを起こすと。これによってですね、お互いの両市長が、議会でいろいろ議論する必要もない。そして町民市民との利害関係を、それに考慮して左右されることなく解決できるわけであります。当然これが私は一番最善の方法だと思ってる。そうしないと今まで湯沢町が培ってきたきちんとした大量な資料、これが死んでしまうんですよ。だって最初から始まって24年経ってるわけですよね。裁定を起こしから20年。これから言っても解決なんか見れないと思うんですよ。無理だというふうに考えるわけです。要するに改革発策の原点、町長がいつも言ってるのは、できない理由でできる方法を探します。チャレンジするんだということを先ほどから話を伺っています。これは、なんでチャレンジできないのか。こちらの方に全部資料、提案線の資料がある。そして相手方はそれに反論するものはないということであります。そして、しかもですね、これ先般、協議会で出された、その津南新聞、つまり新聞というのがありました。この中で、湯沢町の総務課長は、デリケートなことまで慎重に進めているが、両自治体にとって長引かせる問題ではないと、早急に解決したいと、年度内の決着を求めているという行政側の積極的な姿勢が示されているわけであります。それをチャレンジする町長が、できない理由を探せるように、できる理由を探せと、これが町長の原点になります。なんでこれできないのか、その辺をお聞かせください。
12番、南雲議員の質問が終わりました。町長に答弁を求めます。
以上。
はい、町長。
湯沢町としてもですね、やはりこの境界線、長年の懸案事項でございますから、 解決したいというふうに思います、思っております。自分自身もですね、このことに今ほど、改革発策が出てきて、またチャレンジということ、25回の中の、この1回が出てきたところでございますが、いや、本当にですね、境界線とは確定したいという強い思いを持っております。しかしながら、相手があることでございます。その中で、互いに今、協議を進めてきております。今までのその経緯の中でですね、現在、十日町から今後の協議についての考え方を文書で出してもらうように依頼をしているところでございますので、それらをまた見た上でですね、今後、先ほどもお話をさせていただきましたけれども、今後の協議の結果によって適切に判断をしていきたいというふうに考えているということを申し上げたところでございます。以上です。
町長の答弁が終わりました。12番、南雲議員に3回目の質問を許します。
なんでこの問題を私が提起させていただいたかというと、これ大きな問題でありながらですね、ずっと、表に出なかったんですよね。これは、十日町市の方で議会でこういう問題だから浮上したということなんですよ。そうしたときに、今町長の方から適切に今後判断していきたいという話で、協議という話が出ました。その協議の中でですね、ぜひとも湯沢町は、もうこれだけの資料を出してるんだから、この資料に基づいて、反論っていうの言葉は悪いんですけども、皆さんが提案できる、資料を出してくださいと。できない場合に私どもは県に、調停を申し入れますと。これはちゃんと地方自治で定められてるんですよね。市町村の協会の調停及び裁定ってことであります。第9条で市町村の協会に関し、総論があるときはという。総論があるとき、総論があるわけですよ。そうしたら、当然ですね、この9条が適用されるわけであります。しかもこの9条っていうのは県ができないときには、裁判を起こして裁判所に決定してもらうと。お互いにですね、傷はつかないわけなんですよね。遺恨も残らないですよ。その協議の中で、私どもはこれだけの資料を持ってんだから、この資料に基づいて、もう県の裁定にあげますよという話をですね、協議の中で早急にしてもらいたい。そうしなければ、この問題はいつまで経っても解決しません。これをできるのは、田村町長しかいないんです。今まで、いろいろありましたけれども、いつも皆さん逃げてたんです。嫌な話ですから。しかし、これをチャレンジできるのは、田村町長しかいないと、私は確信しているわけであります。ぜひとも、湯沢町が長年培ってきた、この協会、の、提案線。これをですね、本当に実行して、あそこに、ちゃんときちんとした線を入れると。これがですね、田村町長に課せられた課題だと思っているわけでありますけれども、私はそう考えます。田村町長しかいないという考えているわけですけれども、ぜひともその、積極的にこの問題に取り組んでいただきたい。そうしないと、せっかく今まで、みんなで頑張ってきて協会問題提案してきたものが、いつまで経ってもしないと。そして、その後風化してしまうという恐れもあるわけであります。ぜひとも、対応をお願いしたいわけでありますけれども、町長の再度の決意を聞きたいと思います。
12番、南雲議員の3回目の質問が終わりました。町長答弁を求めます。
議長。
はい、町長。
それでは、3回目の答弁をいたします。お話の通りですね、私もこの境界線、台をつなぎながら、職員が一生懸命取り組んで、資料を集めてやってきたということを承知をしています。また、今の担当のものもですね、本当に境界線確定をしたいという強い思いを持ちながら、職務に当たってくれていることも理解をしております。加えて、その境界線が確定するということが、湯沢町としても望んでいるところでございます。今ほどその議員が言われる地方自治法第9条第1項、こういう申し入れがございましたが、先ほどもお話しした通り、今現在十日町から今後の協議についての考え方を文書で出してもらうように依頼をしているところでございます。これらを受ける中でですね、今後協議の結果によって適切に 判断をしていきたいと、このように今この段階では申し上げをさせていただきたいと、こう思っております。よろしくお願いいたします。
町長の答弁が終わりました。12番名護議員に2についての1回目の質問を許します。
はい、それでは2番目の質問に移ります。来年3月の北陸新幹線開業、翌年の北海道新幹線函館乗り入れに対する湯沢観光の展開はということであります。来年3月4日、もう100日を切りました。いよいよ北陸新幹線が開業し、東京金沢間はこれまでより1時間20分早い2時間28分で結ばれることになります。東京富山間も今まで湯沢経由で富山まで行っていた所要時間、湯沢から富山間2時間で結ばれることになるわけであります。今まで富山に行く人たちがこう白鷹を利用することで湯沢から2時間富山にかかります。今度は東京から2時間で、富山に着きます。こういう状況になるわけであります。石川県では首都圏からの観光客を500万人以上に、倍増させる目標を掲げています。富山県と合わせて二次交通の充実に取り組んでいるわけであります。既存の人気観光ルート、皆さんご存知かと思うんですけれども、人気観光ルートってのは今まで、富山金沢からの方向としまして、世界遺産の白川郷、飛騨高山、そして立山アルペンルートがあります。こういうものが外国人観光客の受け入れ、国内観光のプラチナルートと言われていたコースがあるわけであります。それに加えてですね、今度は金沢のと富山を結ぶ北陸トライアングル構想という新主流ルートが提案されています。北陸エリアの国内旅行の主役に躍り出ることが予想されると、こういうことで日経、トレンディの、雑誌の中で来年のヒット商品の3番目にかけられています。ここまでですね、新しい展開が生まれてきているわけであります。専門機関の調査によりますと、北陸新幹線開業の経済効果は石川県で124億円、富山県で88億円とされ、さらに JR では開業半年後の10月から北陸、デスティネーションキャンペーンを予定しているわけであります。翌年の北海道新幹線の函館乗り入れと合わせて、首都圏からの観光客をターゲットしている我が町の観光展開に大きな影響が出ることは必至であります。なんとかこの影響を最小限に食い止め、観光の町湯沢を衰退させることなく、さらなる町の発展に向け、今後の湯沢観光施策をどのように進めていくのかについて伺いたいと思います。1回目の質問あります。
12番名護議員の1回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。
議長。
はい、町長。
それでは質問事項2についてお答えいたします。北陸新幹線開業により、平成27年度は北陸方面へ観光客の関心が集まるということは、間違いのないことだと思います。その翌年に、予定されている北海道新幹線の函館乗り入れも同様であると思います。しかしながら湯沢町では北陸新幹線金沢延伸を見据え、公益連携や観光協会の体制強化、JR 東日本との関係強化など、対策に取り組んできたところであります。今後も国内の旅行需要が縮小する中で、観光プロモーションに偏らず、国の観光政策と歩調を合わせて、日本の顔となる観光地づくりに取り組んでまいりたいと、このように考えているところでございます。1回目終わります。
町長の答弁が終わりました。12番南雲議員に2回目の質問を許します。
はい、今町長の方からいろいろな機関関係、それぞれの、機関との連携を保ちながら、対応を考えているという話だったんですが、私11月の初めにですね、北陸新幹線の、開業に向けた4県知事のサミットというのが富山市であったんです。行ってきました。そこで、ついでですので、私は毎年この2014年問題が起こってから毎年1回必ず金沢富山行って、そのどのように発展しているか見てきた。さすがにやっぱり今年は平日だのにすごかったです。11月の初め、 北陸4県知事サミットに参加した折に、富山市と金沢市を訪ねてきました。平日にもかかわらず、壱岐や兼六園をはじめとする観光地や美術館は、観光客で溢れていました。独自の歴史や文化を、生かしながら、長い間かけて進めた町づくりが実を結ぼうとしているように見えたわけであります。北陸新幹線開業への期待が地域ではものすごく高まっていると、そして何と言ってもですね、金沢市と富山市の二次交通は素晴らしく整備をされてきました。金沢市では、そこを周遊、観光施設を周遊するのに、バスがどんどん出てます。駅前から100円バス、そしてその他に500円払うと、一日中乗り放題、で観光地を巡ります。で、5分おきにバス停にいれば必ずバスが来ます。というのは、あるところで500円の券を買って乗る。そうすると次の観光の、例えばすぐ駅前に市場があります。二駅ですけど乗っていきます。で、市場で、例えば1時間遊んでも、また次のバスが来ます。ぐるぐる循環してます。これがですね、数年前から彼らは実験してきました。もう完全に完成してます。で、富山市は同じように路面電車。これがもう完璧に走ってます。これも5分おきぐらいにぐるぐるぐるぐる回ってます。こういう二次交通がきちんと整備された中でですね、非常にその、まあ、素晴らしい観光客の受け入れ、体制が、できているわけであります。特にですね、今回、その、JR が最近報告したのに、利用想定っていうのが東京金沢間、1日に2万3000人が利用するんだと。そして、白鷹で乗り換えていた8000人、約8000人、まあ7000人から8000人、これはですね、すべて北陸新幹線に移るんだと。それによって、上越新幹線の相対的な地位の低下や将来の減便が当然予想、懸念されるわけであります。上越新幹線経由で北陸方面と首都圏を行き来する人も含めて、すべて北陸新幹線を利用するという予想を JR は発表します。そして、次にですね、今日の新聞なんですけれども、今日実はその北陸新幹線最終9時台なんだという形で、日帰り滞在が、金沢で1時間長くなるの。朝早くから夜遅くまで、2時間、23時、2時間半ですので、1日遊んでそこで日帰りで帰れる。こういうのの設定が、実はされてます。それが今日確か JR の方向で発表されたと、昨日ですか発表されました。こういうことですね。これは今まで羽田から、飛行機で来た人たち、この人たちもですね、よりもはるかに便利になる。料金の問題はいろいろあります。しかしながら、飛行機で来るよりも、今までまあ小松空港に行くその飛行機の活用に関して、もうこの方が便利だろうって話もありましたけれども、もう JR ははっきり言うと最終はもう9時台に出すんだと。こういうところまで昨日発表になりました。もう全くですね、すべてがその北陸新幹線一辺倒に流れていく中で、今その湯沢がいろんなことをやってます。先般の産業建設常任委員会でも冬のメインとして紹介されたのは、なんとですね、要するに湯沢町、今回のメインイベントは、スタンプラリーなんですよね、スキー場の。果たしてこういう発想で、本当にですね、地域間競争をきちんと、対応していけるのかどうか。そして来年の、春から、この新幹線が開業されてからですね、本当に、今、こんな形でやっていて大丈夫なのか。もう一回ですね、きちんと、地に根を下ろした、その、将来持続的、発展という話が町長の方から何度か出てきましたけれども、これに基づいた観光政策、観光対策を考えていかないと、これはですね、大変なことになってしまうんじゃないかと、懸念しているのは私だけかもしれませんけれども、町長の見解をお聞きしたいと思います。
12番、南雲議員の2回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。
議長。
はい、町長。
それでは2回目の答弁をいたします。さまざまにご指摘をいただきました。まずやはり北陸新幹線開業すれば、 石川富山このお客様が増えるということは紛れもないことだというふうに思いますし、その今ほどのその小松空港の例が出てまいりましたけれども、往復2万4000円から3万5000円というものが新幹線運賃往復2万8240円ということですから、この新幹線に変わるというようなことも考えられ、やはりその金沢へのこの開業に伴って石川金沢石川富山ですね、がこれ増えていくということは、紛れもないことだと思います。ただですね、その私が思うに、そのいわゆるその金沢の伝統文化、前田百万石というような中で素晴らしい文化があるところでございます。そして今ほど南雲議員の方からもお話がございました、二次交通の受け入れ、抜群で、しかも500円というような価格代金で乗ったり降りたりできるというようなことのお話もございました。しかしですね、湯沢とまた金沢ではその求めているお客様がやはりそのものが違うというふうに自分自身は考えております。その上でやはり今その観光庁が誕生して7年ですけれども、インバウンドへの取り組みというようなことや、この観光庁誕生に伴っていわゆるその一級に観光圏というその地域を湯沢町だけでなくて各その3県にまたがる8市町村の中でいいもの、その特性というものを生かした中で互いにその連携をすることによって、その滞在時間を長くすることで経済的効果を高めていこうというような取り組み、さらにそのブランド力あるその雪国というものを使ってのその湯沢町をはじめこの雪国観光圏、これをやはりそのブランド力かを進めていこうというような取り組みがあったり、今お話があったこのスタンプラリーで対応ができるかということですけれども、この今までのスタンプラリーは限られた地区あるいは限られた業種の中でやっていたわけなんですけれども、この湯沢町全町にわたって、これは商工会青年部の方からの提案であったというふうにお聞きしているところでございますが、これにはJR さんも協力していこうということで、負担金という中でですね、そのお金を提供していただいておりますし、また各地区の団体、各施設につきましてもですね、これに参加するために1万円という金額を出して、今110施設がこれに参加をするという予算組みがされているわけですけれども、今のまんまじゃダメだという中でですね、ユーザーの良さを生かして取り組みしていこう、その取り組みの中で行政としてもですね、このスタンプラリー、観光協会や商工会がやっていただいていることでございますけれども、これを支援体制を取っていくことはもちろんですけれども、その例えばその温泉通りを活性化していく、あるいはそのワールドカップを会地として開催をすることで、スキー産業のこの振興していくというような取り組みを今始めさせていただいているところでございまして、湯沢の良さ、本当に素晴らしい街だと自分自身思っておりますので、これを磨き上げていわゆる金沢へ行かれる方、しかし湯沢にこの交通高速体験の利便性というものを生かした中でお客様を増やしていく、そういう観光施策というものをこれからも打ち出していきたいと思っております。いろいろ様々なところを視察をいただいて、またこのように新しいご意見提言をいただいていることに感謝をいたしますが、町は町としてそういう方向で取り組みをさせていただきたい、このように思っているところでございます。以上で終わります。
町長の答弁が終わりました。12番、名護議員に3回目の質問を許します。
はい。町長、金沢とその湯沢では求めている、お客さんの求めているものが違う。その通りだと思うんです。ところがですね、実はその、新幹線の関係が、これですね、金沢、向こうの方に行くことによって、東京大宮間というのはボトルネックっていう部分があるわけですよ。これ以上増やせないっていう部分。そうしたときにですね、求めているものは違う。だけど、 それに応えるものも持っているものは違うかもしれない。しかし、首都圏の観光客の、観光地に行きたいっていう 旅行志向についてはですね、違わないんですよね。旅行してみたいっていうのは。この人たちが、こちらの方の新幹線が少なくなって向こうが増える。そしてまた北海道新幹線の関係で、函館まで乗り入れが行われるということによってですね、その首都圏っていう一つのパイが取られてしまうんですよね。そうした時に大変な危機が訪れると私は考えるわけだ。今、いみじくも町長の方から雪人観光券の話が出ました。これね、確かに私その言葉を最後に町長の方から出ることを実は待ってた。というのは、もうこれを解決するには、要するに雪国観光圏の目標としている地域連携しかないと思うんですよ。そうしたときに、私が今一番心配したのは、せっかく来年の3月14日に向けて、雪国観光圏の充実を町長就任と同時に図ろうとしましたよね。そして、各、関係町村を回って、みんなに協力を求めてきました。しかしながら、推進協議会の事務局が、湯沢町が、湯沢の田村町長の旗振りのもとに全部動いてもらうという流れだったわけですけれども、これが事務局が実現しないという現状が今出てきているわけであります。これに対する期待は、各、参加町村は多かったと思うんですけれども、これ、なんとか早急にですね、この辺の対策を考えていかないと、雪人観光圏も、観光圏構想も、観光し、その、なんていうんですかね、観光の一つのビジョンとして素晴らしいわけですけれども、これを実践していくにはですね、体制をきちんと整備していかなければ、どうしてもですね、絵に描いた餅に なってしまう可能性があるんですよね。ですからそのためには、それを引っ張っていく、推進協議会の体制、これをきちんと整備した中で、対応していかないと、なかなかですね、今の北陸新幹線、北海道新幹線の、には対応できないんじゃないかって気がするんです。JR も最初はですね、立派なことしたんですよ。社長は、2年前に新しい社長が誕生しました。あの社長が言ってたのは、全く心配ないんだと、地域連携でこれを解決していくんだ。地域間競争の時代じゃなくて、今度は地域連携の時代が来たんだと。いう形で言ってましたけれども、現実、今は違うんですよね。今回その、JR の東日本常務が、日報の政経懇で話した中でですね、なかなかそうは言ってないんですよ。言弁も致し方ないような話も出てきてますし、そして、私どもがいろいろ考える中で出てくるのがですね、どうしてもですね、その、当時、2014年問題、いろんなことで議論をしてきましたけれども、その2014年問題の、取り組みが本当は甘かったんじゃないだろうかという気が実は今してるんです。2014年の掛け声が確かに大きかったです。上越新幹線の危機感が、強まったんですけれども、ここで、実際に上越新幹線が減ってくるの現実味を帯びる現状の中では、対応の具体策は非常に結果的には力不足だったんじゃないだろうかと。これを克服するにはですね、ぜひともその雪人観光圏、この構想を、実現するためにですね、それを引っ張る、行政で引っ張る、その事務局、推進協議会、これをですね、早急にやっぱり整備をしなければいけないと思うんですけれども、その辺で町長、今後のその雪人観光圏、この問題に、2015年問題、これに対応するですね、対応する措置として、雪国観光圏構想を表に出していくにあたって、その、事務局を引っ張っていく組織、これの整備について町長の考えをお聞きしたいと思います。
12番、名古屋議員の3回目の質問が終わりました。町長に答弁を求めます。
はい、議長。
はい、町長。
それでは3回目の答弁をいたします。その雪国観光圏の推進協議会についてでございますけれども、推進協議会は各市町村のですね、から関係団体をはじめ町行政と合わせてきちんとしたしっかりとした体制ができているところでございます。ただご指摘いただいたようにその事務局体制をこの春から春年始め からですね、皆様方に事務局強化ということでお話をさせていただいたところでございましたけれども、その事務局職員がですね、これにまあつくことができなかったというようなことがございまして、皆様方にまあご迷惑をおかけをしたところでございますが、しかし、このブランド観光券のいわゆるに認定をしていただくという取り組みの中で、新たにですね、そういう体制を今構築しながら、まあ、取り組みを進めているところでございますので、まあ、皆様方からまたご理解をいただきたいとこう思っています。その湯沢町だけでなく、やはり、県境をまたいだ3つの県、そして7市町村、それぞれがそれぞれの個性特性というものを生かす中で、滞在時間を長くしていく、行くところを増やす、そういうことからですね、その日本の中で、日本の観光地としてブランドとなる、まあ、観光地体制というものを、まあ、作り上げていきたい、まあ、このことについてですね、今、観光圏の事務局、いわゆる推進協議会の会長を仰せつかっている者として、真剣にまた取り組みをしていきたいと、まあ、このように、まあ、考えているところでございます。また、この、まあ、東京大宮、まあ、ボトルネックをはじめとして、まあ、白鷹がなくなってくる、そのいわゆる新幹線の停車本数等々につきまして、まあ、時刻も含めてですね、この12月19日に多分発表になるのではないかと、まあ、このように、まあ、思っているところでございますが、まあ、冒頭、2回目でも申し上げましたけれどもですね、金沢と、やはり湯沢とそのお客様が求めておられるものがやはり違うという中で、その求めていられるもの、いわゆるその顧客ニーズというものに応える中で、やはりその頻度を高めていく努力をそれぞれに町も業界もしていかなければならないというふうに思っていますので、これをまた真剣にですね、取り組みをすることで、このいわゆる2014年、まあ、2015年になるわけですけど、この金沢新幹線開業、北陸新幹線の開業というものに、まあ、対応をして、まあ、参りたいと、こういうふうに思っておりますので、観光地ユーザーとしてですね、生き残っていく、またお客様があふれる、そういうやはり観光地づくりを、また議会の皆さんともども作り上げてまいりたいと思いますので、よろしくお願いをいたします。以上です。
町長の答弁が終わりました。12番、南雲忠志議員に3についての1回目の質問を許します。
はい、3番目の質問を移ります。国の地方創生対策に対する町行政の取り組みということであります。全国の自治体の半分が将来消滅する可能性があるとした日本創生会議の消費の発表を受け、国は人口減少克服や地域経済活性化の基本理念を示した地方創生法を11月21日に成立をさせました。人口減少、超高齢化社会という待ったなしの課題に向け、国と地方が総力を挙げて地方創生を推進するため、都道府県と市町村に地域の実情に応じた地方版の総合戦略プランを平成27年度中に策定するということを課しているわけであります。総合戦略プランは住民、行政、議会が一体となって策定した地域の総意によるものを求めております。すでに湯沢町議会では地方創生対策について、町民の意見を直接聞くための意見交換会等を通じて意見集約、提言するための地方創生対策特別委員会を、設置して調査研究を始めているわけであります。国では地方には国の目線では見えない、市町村にしか見えないものがあり、市町村がこうしたいという地域に合った、政策を提言する地域要望に対して国が手厚く支援するとしています。極端な言い方をすれば、地位を出さず努力もしない市町村は見捨てるというような極端な意見もあるわけであります。このことを受けて国の地方創生対策に対する町の対応を伺いたいわけであります。1回目終わります。
12番、南雲議員の1回目の質問が終わりました。町長に答弁を求めます。はい、町長。
それでは質問事項3について1回目の答弁をいたします。 町、人、仕事創生法案と地域再生法の一部を改正する法律案については、10月29日に県庁で担当者会議がありました。地方自治体も国が策定する長期ビジョンと総合戦略を勘案して、改めて人口動態を分析して、将来展望を示す地方人口ビジョンと、それをもとに今後5年間の目標、施策の基本的方向性を示す地方版総合戦略を定めるよう努めなければならない、努力義務とのことでありました。新潟県としては12月中に定める国の総合戦略を見て対応したいとのことであります。湯沢町は新潟県や他の市町村の動向も注視しながら対応してまいりたいと考えておりますが、会議では市町村の総合計画が総合戦略の内容に具備しているものであれば、それに変えて差し支えないとの説明もありました。今年度からは総合計画の後期基本計画の策定作業に入っておりますので、総合計画審議会で議論していただき、後期基本計画に盛り込むことも一つの手法として考えております。地方再生と、一言で言うのは簡単ですが、実際には大変困難なことだと考えています。しかし、小さい自治体でも魅力を磨き、そこに生まれ、そこに育ち、そこで生計を立てられるようにする人を一人でも増やすことは可能なはずだと思います。地方では日本創生会議の人口予測が発表される以前からすでに地方自治体の経営を見直し、さらに地域自体に新たな経済を生み出す動きがありました。人口の減少と向き合い、それを打開するために国からの支援や方法論に頼るだけにならないように、自主的かつ積極的に対応してまいりたいと考えております。以上です。
町長の答弁が終わりました。12番南雲議員に2回目の質問を許します。
はい。今町長の方から県で会議があったと、その中でそういう行政サイトでそういう話があったという話がありましたけども、今、衆議院選挙の行われている中で、自民党の政策はそんな甘ぬるいこと、生ぬるいことは言ってません。で、私どもの、その全国議長会の中でもですね、石破創生大臣が来て、かなりですね、私が先ほど申し上げたみたいな、そのもう努力しないとこなんか見せられてしまうんだよぐらいの発言もあるんですよ。だから今みたいな形で総合政策、市町村の総合計画が総合戦略の内容を具備しているものであれば、それに代えて差し支えないという説明もあったという答弁がありましたけれども、そんな話じゃないんですよ。それでいいという話じゃなくて、このせっかく地方創生っていう話が出てきたわけですので、これを活用して、せっかくそういう国が施策をやるんであれば、それを積極的に活用してですね、現在ある事業に当てはめなんて話じゃなくて、本当のこの町の再生に向けた方向を、見出さなくちゃいけないと思うんですよ。チャンスだと思ってるんですよね。人口減少の問題、町長は先般6月の私の質問、何人かの質問出ましたけども、その中で、それは数字的なもんであって大したことじゃないんだみたいな、答弁ありましたけども、現実はそんなもんじゃないんですよね。だって、私は自分たちの生活してる周りを見てくださいよ。どこもね、人口がじゃあ10年後どうなることって目に見えてくるわけですよ。そういう中で、数字的なもんでユーザーにあまり関係ないという話にはならんですよ。で、全国の自治体が、真剣にみんな取り組んでるんですよ。増田、某この会長が、会議の座長が書いた地方消滅っていう本がありますけれども、これがバカ売れなんですよ。私がそれ出た日に3日目に注文したらもう全部売り切れないんですよ。それから何度かして増刷を繰り返して、今でもどんどん売れてるんですよ。行政の人をはじめ一般町民市民がみんなこの問題を心配してるんですよ。だからそういうことであればですね、当然、これは、本当真剣に考えてもらいました。今の、総合計画の差し替えでいいなんて話じゃならないんです。先ほど、岸野議員の方から一般質問の中で、 子育て支援に絡んだ形でああいういい提言ができましたよね。こういうものをきっちりまとめてこの町の人口を増やすことは非常に難しいんでしょう。しかしですね、何もしなければ、どんどん減ってしまう。何もしないところに人が集まってこない、非常に厳しい状況がこれ出てくるわけで、まあいい例をちょっと申し上げましょう。三浦半島にですね、三浦市ってのがあるんだよね。人口が現在4万6千人ぐらいのところだと思うんですけども、ここがですね、東京から1時間ぐらい行ける。ここが、企業誘致、これをするためにですね、100億円の、記載を起こして、工場団地を作ったんですよね。だけど、現実には企業ほとんど進出してません。借金100億円と空き地が残ってるのは現状であります。しかしながら、石川県先ほどから話してました、小松と金沢のちょうど間にあるですね、人口、約6300人のちっちゃな川北っていう町があります。ここはですね、確かに企業誘致成功してます。これはパナソニックが来てるわけですけども、しかしそれだけじゃないんです。パナソニックが来て、企業が来た。しかしその他にですね、子育て支援がめちゃくちゃに手厚いんですよ。で、私が以前一般質問した時に話をしました、箕輪村っていうのが、ありましたよね、長野県の。これなんかもそうですけども、必ず企業誘致だけではダメ、子育て支援がきちんとしていて、で、今人口が増えていて、消滅、まあ、しないと言われている町村、人口増が見込まれる町村というのは全部大都市の、なんていうんですかね、その住むところなんですよね。大都市に隣接していて、それで地価が安い。そこが異常にその子育て支援がきちんとできている。そういうところに人口が集まってきているんです。そういうのを考えたときにですね、今この湯沢町の方向が、今の総合計画の付け替えみたいな話ではですね、全く、せっかくのチャンスを逃がしてしまうというふうに考えるわけですけれども、この辺をですね、町長今後の話としまして、今その県からそういうしてあったっていう話なんですけども、そんな考え方で行くのか、そして石破大臣が言ってるように、行政、そして住民、議会が一体となった、計画でなければ、これはダメなんだということを言ってますけれども、その辺についての見解をお聞かせください。
12番、南雲議員の2回目の質問が終わりました。町長に答弁を求めます。はい、町長。
それで2回目の答弁をいたします。石破大臣の話が出ました。昨日もお話をお聞きしたところでございますが、そのきちんとした政策というものを27年28年これを作り上げて、そして目標、数値目標ですよね、これを掲げて実績と、ただそういう政策を作った計画をしたということではなくて、目標値というものを定めて、そしてそれが5年なりでですね、実績として残っていかなければダメなんだと、こういうことでですね、いわゆる今までのコルホーズ、ソホーズ的にみんなに横並びにこれを応援していくということではなくて、地方が活性化していくために頑張っている地域に支援をすると、こういうふうにおっしゃっておられたところでございますが、今南雲議員が言われている通りだと、いうふうに思います。また他の市町村のお話もございましたがですね、近くに仕事があって、例えば新潟市の近くである町や、そういうところは、ベッドタウン化して、そういう部分でやはり増えてくるという要素はあると思いますが、こういう中山間地のところではですね、なかなかやはり、その仕事というものが難しくて、今のその、創生会議が行っているような中で、やはり消滅の可能性が強いと、このように言われているところでございますが、その増田会長が創生会議、戦略会議ですかね、おっしゃっていたように、今のままでいればということでございますので、今回のこの一般質問でもお答えをしておりますが、やはりそうならないように、努力をしていかなければならない。このように考えているところでございまして、三浦市の話のようにですね、いくらいいことをやっても、その借金だけが残って次の世代にこれを押し付けると、いうようなことがあってはならないと思いますし、この川北のパナソニックも多分昨日だか、 今日だかちょっと新聞に出てたと思いますが、企業パナソニックが来ることによって、その地方税1億9000万が3億8000万になって子育て支援の体制を強化できたと、その分をまあ回しているんだというような話がございました。私もですね、今ほど、南雲議員からご指摘のように、今のまんまではなくて、やはりそれぞれに子育ての支援体制というものも強化をしていきたい、また企業誘致、企業支援というようなものについても、しっかりと取り組んでいきたい、また観光の街、ユーザーの再生ということ、またスキー産業、この振興ということも、さまざまにその考える中で取り組みをしていきたいと思っております。特に、この子育て支援については力を入れていきたいと、このように考えておりますが、昨日からのその一般質問でもある通り、限られた財源、財政、その中でどこまでどのようにできるかということが極めて重要なことで、これを推し進めていくためには、やはりその PDCA であるようにその事業の見直し等々をはじめとして、やはりダメだ、できないというようなことも言わなければならない、その切ない、そういうことも出てくるのではないかとこう思っておりますけれども、本当に何もしないでただ消滅をしていくなどということのない町づくりをこれからも進めていきたいと思いますし、湯沢町は決してそのようなことにならないというふうに確信をしています。それは、あの景気が低迷し時代が変わってくる中でも、今でも425万人のお客様、いわゆる湯沢町というニーズというものがある町だというふうに思っております。このお客様のいわゆる目線ということを、やはり常に顧客第一主義というものを取り入れる中で、お客様に来ていただくことのできる街を目指して取り組んでいきたい、このように考えているところでございます。以上です。
町長の答弁が終わりました。12番南雲議員に3回目の質問を許します。
はい、町長の方で、この地方創生、人口減少を抑えるには子育て支援が重要であると。そうなんですよね。だからそのためにはやっぱり何をすべきかという話になってくると、いろんな意見が出てきてます。一般質問の中でも、先ほど、岸野正人議員からも提案がありましたけれども、今全国の町村を見たときに、子育て支援、財源が限られた財源が、しかないからダメなんて話になってないですよね。どこを優先するか、そしてどこを我慢してもらうか、そうしなければどこだって金がみんなあるわけじゃないんですよ。有効に活用するために我慢してもらうところを作ると。しかし今優先的にやるのは、子育て支援であればですね、いろんなことをですね取り上げていいと思うんですよ。不公平感っていう話がよく出てきますけれども、町民の中に教育やですね、例えば教育やそれ子育てに関してものに対してですね、不公平だっていう異論、行政の対応が不公平であるっていう異論なんかほとんど出ないと私は思ってるんですよ。教育に関して、そしてそれに関わる子育て支援に関して、これをですね、あらゆることをやってもですね、褒められてもそれを拒否されることは町民がないというふうに考えてます。だから勇気を持ってやっぱり頑張っていただきたいと思います。そして人口増の中に確かに働く場があって、そこに手厚い子育て支援がなければなかなか人口は定着しないということだと思うんですけれども、そういう流れを考えたときにですね、今その地方創生に対する、戦略プランですかね、これがですね、石破大臣が言われたそうですね、実績として残すものでなきゃダメだと。それはですね、実績として残すためにはどうすればいいかということになると、これは行政、町民、そして議会も合わせた共同で作成されたものでなければ残らないですよね。だから安易に、総合計画の中これでもいいんだっていう、まあ、県がそんなこと言ったとすればですね、これ大きな間違いなんで、せっかくその、確かにそれは法的にできるかもしれない、そんなことよりも地域がその自分たちの地域を消滅させないためにどれだけ努力するか、これが一番大事だと思うんですよね。はい、そういうものを考えたときにですね、町長、その、まあ、総合計画でもいいみたいな話が出たんだけれども、それじゃなくてですね、きちんとした、地域創生対策に取り組む姿勢、これはどのような考え方をお持ちなのか、最後にお聞かせください。
12番、 南雲議員の3回目の質問が終わりました。町長に答弁求めます。はい、町長。
それでは3回目の答弁をいたします。このいわゆる基本計画に沿う中で町をですね、よくしていきたい、そういうその基本政策基本計画に関わる中で今お話しさせていただいたようにユーザー町が元気になるように子どもたちを子育てをしやすいそういう町になるようにですね一生懸命、取り組みをしてまいりたいと、このように考えておりますのでよろしくお願いいたします。
頂上の答弁が終わりました。以上をもちまして12番南雲議員の一般質問を終わります。議長の一般質問が終了しましたので進行を変わります。
以上をもちまして本日の日程はすべて終了いたしました。ただいまの時刻は12時30分です。本日はこれにて閉議し散会をいたしたいと思います。